あんこ大好き声優平井雅之です。 LINE ブログでおいしいあんこ、思ったこととかおいしいあんこ、自撮り画像やおいしいあんこ、楽しく日記ブログ書いてます。出演情報やおいしいあんこ情報は平井雅之の LINE ブログを見てください。おいしいあんこが世界を救う。
加瀬浩司です。
平井雅之です。
いやー、季節変わりだね。
そうですね、
季節変わりが来てます。僕この前
ん
唐突に久々の便秘が来てね。
本当唐突、
あの
改便だったのが。
改便でもないんだけど、
あそう、
僕が結構な便秘症だったのはずいぶん昔は、まあ、皆さんご存知の通りだったんだと思うんだけど。
あ、ご存知なのね。
多分ね、うん、ある一時期はポッドキャスト内で便秘の話ばっかりしてたから、あれみんなはある程度ご存知っていうか平井さんもご存知だろうと思ってたんだけどすっかり忘れてたようだけど、うん、でまあいいな。それで最近はまあ別に特になかったんだけど、
うん、
本当に唐突に何の心当たりもない急な便秘。
お、
なんでだろうなって思って、
うん、
まあ、おそらく季節変わりだろうなって思った。
え、何日ぐらい。
いやもう僕はほらそういった意味では便秘はこなれてるから、あ来たなって思って、
うん、
まあ便秘っていうのはね長引かせない方がいいんですよ。やっぱ割と早めに解消しておいた方が、うん、軽いうちに解消しておいた方が、
さすが便秘マイスター。
そう、うん、マイスターじゃないよ。そう、おすすめしないし。だけどそうこなれてるからね、
うん、
もう早めになんとかしといた方がいいなって思って、
うん、
まあそれこそねもう定番の牛乳を飲み、
うん、
であと先輩から便秘の先輩からね、あのかつてもう何年も前におすすめしてもらった、
うん、
もずく。
へえ、
もずくね、
うん、
まあまあ食物繊維的な感じだよね、うん、あとミネラルとね、
うん、
であとお酢とね、
うん、
まあ、もずく酢をね、
うん、
食べてね、したらもうやっぱこうバレちゃいましたみたいになって、
え、
失礼しましたみたいな感じで出ていきましたね。
あ、便秘くんがね、
はい、
うん、
はい、まあ、便秘くんっていうか、うん、彼、あの彼女、あ、いや彼彼女、うんと、うん、
宿便
物がね、物がね、いや本当に便秘は怖いんだよ、うん、便秘は怖いんだよ本当、あの体調超崩すから。
体調超崩すの、
うん、
うん、
便すげえなんかデジャブ感というかね、もう散々何年か前に話してるから、もう皆までは言わないし、実際その特にね女性の方が多いと言われている便秘症ですから、まあこれを聞いている女子たちはわかるって、わかる、あるよね、わかるってなってると思いますよ。だからもうそんな便秘の辛さってかいうことに関しては掘り下げはしないけど、
うんうん、
でもまあまあまあ便秘あるよね、でもなるべく早いうちに対処しといた方がいいよね、
うんうん
う
ん、
って思う。そう、便秘によって体調を崩すこともあるし、その体調何かしらのバランスが崩れてそれが便秘という症状に現れることもあるから、
あるね、
うん、この正常値に体を戻すっていうのがね、
うん、
大事なんです、
うん、
だけどまあ季節変わりはね、何せ気候が
そうね、
ニュルニュル変わっていくわけだから、
なんかあったか暑くない、
そうだから難しいんだよ、うん、その寝る時のかけるもの着るものに関してもね、
夜寒いの、ね、
そう夜寒いなって思うんだけど、うん、なんか暑いって思って起きちゃったりとか、うん、暑いって思って布団剥いだら朝方の冷え込みで体冷えちゃったりとか、
そうそうそう、
ちょっと難しいんですよ、
うん、
だからねその体調管理っていうのはね、
うん、
季節変わりは特に、
うん、そうね、
もうみんな知ってるだろうけど、
うん、
知ってる知ってるって思うのが油断の始まりだから、
うん、
季節変わりは特に体調管理をしっかりしてね、
うん、
そして春みんな健康な体で僕に素肌を見せていこう。
おや、
僕に
何アピール、
もっと開放感を持ってね、
うん、
みんな身軽になって春を迎えていきます。
そうね、やっぱり冬服はね重いんですよね、
うん、重い重い、
うん、
重いよ、便秘も重い時は重いよ、
うん、そうそう、
それでは今回も楽しくお送りしてまいりましょう。
ワンツーワンツースリー、
プロジェクトワンサイズ三色丼。 どうも、便秘もこなれたもんだよ。季節代わりもどんと来い。アルビナイターという中瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、季節代わりね。いや、やっぱりね、この時期は桜が楽しみだな。でも桜も楽しみだけど、それに付随する甘いものも楽しみだな。平井正幸です。
あんこ大好き、平井正幸さん、今後もやってみましょう。
はい、
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
いや、しかしね、春を迎えまして、まあ春っていうテーマでもいいんだけど、まあ、春なんてさ、おぼろげなさ、ぼんやりとしたさ感じだとね、まあ、なかなか大した話にもならないから。でも僕らほら、前回も言った通り、もうそろそろその本当に大した話じゃない話を、本当に大したことなく話すのはやめていきたいっていう、そういう心持ちがあるから、
ね、
もうちょっと、まあ、とりあえずなんかコーナーをやるにしても、まあ、始められるところから始めてみようと思いましてね。
はいはい。
でもあんだけ平井さんがとりあえずトーク番組好きだし、エピソードトークをしている人の面白い話は聞いてるの楽しいねっていうのがあったから、で僕もね、まあ、あの時に自分で、ああ言ってしまったひどい話だって思ったけど、エピソードトークなんてトークの基本だから
言ったね。
だから、まあ、エピソードトークをやりますという気持ちでエピソードトークをやってみようっていうのをまずやっていきましょうよ。で今回はね、こう、まあまあ僕らほら、もう番組作りがしたいっていうところから、このコーナー的な何かを考えてみようっていうところだったから、もうちゃんと番組前にね、事前のこうなんて言うんだろう、アイスブレイクじゃないけど、
アイスブレイク、
まあ、どうよっつって、どうよって言って、なんかこういう話とかこういう話とかこういう話とか なんかあったりするみたいなのを、こうなんて言うんだろうね、あれはまあ仕事的に言うと会議なんだけど、番組が始まる前にまあ打ち合わすわけですよ。でわーってなった結果、テーマをきっかけとしてね、なんかこうきっかけがあってさーみたいなエピソードトークをね、なんかしたいなと思ったんですよ。でやっぱあんこ大好き声優以外になんかあんまり思いつかないけど、平井さんはとにかくあんこ大好き声優としてはおなじみなわけじゃん。
そうね、そうなのか、
おなじまないと困るんだよ、あ、こんだけ言っててツイッターとかでも、LINE ブログとかでも、あんだけあんこあんこあんこあんこ言ってて、これであんこ大好き声優っていうのがおなじまないんだったら、もうそれはもう大失敗なんだよ。
あ、そう。
まあそういったわけで、少なくともこのポッドキャストを聞いてくれているリスナーのガールズたちにはおなじみだとして、じゃあなんでそんなあんこ大好きになっちゃったの、なんかきっかけはあったんかいと。
きっかけか、
そういう話をね、聞いてみたいと思いますよ。
はいはい、そうね、まあきっかけが何だったのかっていうと、まあ小さい頃からね、うちに遊びに来たりとか、なんかその親戚の、あんこがね、
ドロドロドロドロドロ、
親戚の、
来た、あんこが来た、また、
そうそうそう、なんか連れてきたりね。
でもボケたら突っ込むっていうのもトークの基本じゃない？
ああそう。
あとはまあ受け流すなら分かりやすく受け流してね、
も
っと
ね、
エピソードトークの練習も、まあ、僕らの今練習してる場合じゃないんだけど、まあかつて僕らが練習してきて本当はできるんだとしたら、リハビリとしてね、トークも面白くしていきましょうよ。それであんこが、
それで、あのうちに来客が、来客でいろんな人が来るんだけど、まあその人たちがね、結構ね、まあたい焼きだったりとか大判焼きだったりとか、あとお餅だったりとか、いろいろ あんこものをね持ってきてくれるんですよ。
へ
で、物心ついた頃からそういうなんかあんこものに触れる機会が多くて、
それなんか、あれなの、平井さんちは、あ、結構なんかたくさんの企業相手とかでお仕事をしていらっしゃるお店とかだったりするの？
結構ね、その祖父祖母が
呉服屋、
そう
呉服屋、
あ、覚えててくれた、
なんか、うん、覚えてたから出たのか覚えてない、うん、もう忘れちゃってたけど、
うん、
出たのか分かんないけど、うん、
そうそう、あの平井呉服店っていうね、
あ、
まあ、町の服屋さんをやってて ね、
まあ、一般的なさ、うん、なんていうの、まあ、分かんないけどお店をやっているタイプじゃないお家はそんな多分たくさんなんかこう、うんうん、なんていうんだろう、手土産お茶菓子を持って人が来るってあんまりないと思うんだよ、うんうん、まあ、うちも自営業だったのであの、うん、お客さんだったりとか、
うん、
まあ、なんかその仕事上の知り合いとかがね、
うん、
ちょろちょろ来るような家だったけど、
うん、
まあ、そうなんだ、なんか
そうそう、
お菓子を持ってくる人がたくさんいたんだね、
うん、あとは親戚がなんかお祭りの時にね、あの大福というか、ま、あのお餅、あんこ入りのお餅をね大量に持ってきてくれたりとかね、
ま
ん
じゅ
う、うん、そうそう、
あ、
うん、あと、あの今でもあの帰省するとね、おばがね、あの羊羹だったりとかね、お餅だったりをね買ってきてくれるんですよ。
それなんだそれは、
うん、まあその、まあ、最近はね正幸はあんこが好きだからって言って買ってきてくれたりするんだけど、
あんこ大好き正幸としておなじみの、
そうそうそうでもまあ
そう、ね、だってさ、
うん、
そのいや分かるよ、なんかその、うん、ね、来るたんびに、
うん、
来るたんびになんか、あ、僕の親戚に、
うん、
来るたんびにトランプマジックを見せてくれるおじさん
って、うん、
それはまあでも僕がわーすごいっつって食らいつくからなんだろうけど、
うん、
だからそのなんか、うん、いつもこれやってくれる人がいるっていうのは分かるけど、
うん、
何人もがあんこばっかり持ってくるって、
うん、
もうその平井さん家はどこだか知らないけど、うん、琵琶湖のほとりはあんこが有名な地域なの？
どうだろうね、
つうかあんこが有名な地域ってあんの？
あるある、
京都系？京都系？
京都系も多いけど、まあ、
すんげえ先入観だけで言ったけどね、
まあ、京都に近いっていうのもあるし、どうなんだろうね、
あの関西系が、まあ、うん、あんこなイメージが、まあ、あるよね、まあ、
多分なんだけど、
うん、
曽祖母が結構あんこが好きだったっていうのもあって、
ああ、だからもう平井さん家の平井さん家のおばあさんたちが、うん、まあまああんこ好きだよねって言って持ってきて、みんななんかみんなもうそれで同じんでて、
うんう
ん、じゃああんこ持っていきましょうかみたいな感じで、
そうそうそう、で近所にあのちょっとおばさんが住んでて、その方が
ちょっとおばさん、
ちょ、あ、近所におばさんが住んでて、
ああ
で、あの全然あの近所のおばさんね、が住んでて、でその方が結構あの来るたびに焼きたてのたい焼きを持ってきてくれるね。だから小さい頃はたい焼きのおばちゃんって言ってて、でまあ来たら、あ、たい焼き持ってきてあげたよっていう、
あ、
ありがとうって言って、あ、おいしいねおいしいねって食べてて、で結構まあ祖母のお友達だったのかな、で結構頻繁に来てて、である日、まあ、まあ小さい頃だったからあれなんだけど、
うん、
まあそのおばさんが来て、でちょっと家の人呼んでくるねって言って、タタタって言って、あのたい焼きのおばちゃんが来たよって言ったら、なんか親から恥ずかしいからそういうことを言うんじゃありませんみたいな、
あ、
なんかだからもう その人の名前がたい焼きのおばちゃんって思ってた、
まあまあまああるよね、うん、子供の頃はよく、そうそうそうそう、何々の人、何々の人って覚えるからね、
うん、〇〇さんでしょって言って、あそういうことかって、その時初めて、あ、たい焼きのおばちゃんじゃないんだ、
たい焼きさんじゃなかった
んだ、そうそうそう、ね、
まあそのたい焼きのおばさんが亡くなった時もね、
うん、
まあ、葬儀でみんなでたい焼きを食べて、
そう
なんだね、こんな違い忘れられねえなっつって、
うん、
ね、いい話だね、
そうね、う
ん、いい話だ、あのね、
うん、
覆していい？
何？
僕はそんないい話はなくてさ、
お、
僕はでも僕はほら平井さんがあんこ大好き声優としておなじんでる通り、
うん、
僕もアルビノエロリストとしておなじみじゃん、
あ、そうう
ん
うん、
なじんでねえよ、
なじん
でね言ったことねえよエロリストなんか、うん、インリオブジョイト以来だわ、
あ、懐かしいね、
そう、 そのまあエロいなぁと薄々は思ってたの、
うん、カスヤオ
ブジョイ随分頭の中はエロいなぁと思ってたんだけど、
うん、
まあ、そのきっかけなんかあるかなと思ってエピソードをこうね遡ってたらね、僕は本当ね、うん、あ、僕の記憶の中で最古のエロい出来事が、
うん、
幼稚園の時だったなっていうのを思い出したんですよ。
だいぶ前だね。
僕はね、そういった意味ではね、うん、少しなんていうの、うん、あのひいき目で見て、
うん、
僕は随分本当にちゃんとしたエロのサラブレッドなんだなって、エロブレッドなんだなって、
エロブレッド
感じたよね、
うん、
でもまあさ、まあでもよくある話よ、よくある話、うん、まあ、その男子なんてさ、
お、
結果その自覚目覚めがなくても、
お、
まあまあまあまあ、なんかなんて言うんだろうね、その女の先生のおっぱいがなんかいいなと思っちゃうみたいな、それがエロかどうかは定かではなくても本能的になんかいいなって思っちゃうような、
うん
うん、それよくある話ですよ、
うん、
よくあるよね、
ええ
よくあるよね、あれ、え、
あれ、え、
僕だってクレヨンしんちゃんとか見てて、
うん、
ああわかるわかる
っあそうな、
あんなに、うん、なんて言うんだろうね、こう、うまいこと、
うん、
うまいこと女性女の子に声なんかかけられなかったけど、
うん、
でも思っているその情動的には、ああわかるわかる、ああわからない、みんなわからないかもしれないまあまあまあいいや、でまあよくある話で、その友達とね、そのなんか誰々ちゃんのパンツが見えたキャキャキャキャキャみたいなのを多分幼稚園の頃にしてたわけですよ、でその、まあ、僕らいやガキ幼稚園なんて、
うん、
3、4、5歳ぐらいでしょ、だから、あの、もうそんなもう今となっては時効ですよ、
お、
時効でしょうよ、そして別になんか、うん、そんな大したことも起きてない
犯罪、
あのね、なんかこの、ま、前もね僕は、うん、マズローの欲求の話をしたと思うけど、
うん、
何かしらの形で僕は女の子のパンツを見たいという欲求を満たす方法はないかと。
ほう。
いうこと、僕だけじゃない。友達も一緒に話してたんだ。僕のせいじゃない。僕のせいじゃない。決して僕のせいじゃないし。
お、
僕自体もそれで、その、なんか、うん、なんて言うんだろう、もう、物心がついてないんだから、それは僕のせいじゃない。
そうな。
幼稚園にね、遊具があった。結構大きめの遊具で、うん、アスレチックみたいなやつだった。うん、なんか、登るところがあって滑り台も確かあって、
うん、
で、なんかその吊り橋みたいのがこうかかってて、
うん、
でなんかその登るやつと滑り台をこう吊り橋がつながなんかもう本当そんな30年も前の記憶なんてそんなないけど、うんうん、確かそんな感じ で、
うん、
でみんなでキャッキャッキャッキャッ、まあ、遊ぶ園庭だよね、園庭の中にあって遊んでたんだけど、どうやら女の子が僕の顔の上をまたいでくれたらパンツが見えるんじゃないかってことを発見したんだよ。
ほう。
その少年
A、 少年
A、 少年 A は
少年 A
少年 A は、ね、
少年 K は
そう、それ、うん、少年 A、 まあ、
うん、
アルファベット上の K ね、うん、それで思いついたんだよね、
う
ん、で友達とこれじゃないっつって、
お、
そうだそうだそうだそうだそうだそうだってなって、
うん、
村おじさんがね急に出てきちゃって、それで、その僕はもう、
うん、
お昼休みなのかな、もうちょっとわからないけど、その吊り橋の上に寝たん、
ほう、
僕はお昼寝をすると、ここで、
うん、
僕はお昼寝をする、
うん、
ここを通りたいんだったら僕の上をまたいで行けよ、
お、
僕はお昼寝してるんだから、
お、
まあ女子はってなってたけど
引かれてる引かれてますやん
ってなってましたけど、
うん、
僕はお昼寝をここでしてるんだ、あったかいからつってっていうのがあったなっていうのをふと思い出して、
うん、
でもその「へえ!」ってなってる女子たちを見て、
うん、
ああエロって厳しいんだなって、
うん、
ある意味ではそこまでは多分そんなもうそのエロい気持ちになったところでどう、まあ、そもそもこれが これがエロいということなのかっていうのを知らなかったんだけど、多分その女の子がでも僕は見たいっていうそのせめぎ合い、なんでこれは悪いことなの、悪いことなのっていうのが多分僕のエロとは何かの、こう探求に探求の始まりきっかけだった気がするんだよね。だから僕の最古のエロい記憶はそれなん
だ。で結局上は通ってくれたの？
うん。
お、
僕のねその後もしばらく幼なじみとして仲良くする女の子がいて、
うん、
あこの話するとちょっといい話っぽいね。
ああそうね、
いろいろあったけど、
うん、
結果あのその後も幼なじみとして仲良くしてくれた女の子がいたんだけど、
うん、
その子がもう絶対だよっつって目開けないでね、なんかその、
うん、
ね淡いね淡いねこれで
ちょっとね、
わーって、うん、わーじゃ、うん、いや寝てるから僕は寝てるからっつって、うん、で目をつぶるわけちゃんと、
うん、
でこう吊り橋あの鎖みたいな感じで吊り橋が立ってるから、はいはいはい、こうカシャカシャカシャカシャンってこう
近づいて
足音がね、うん、こう近づいてきて、で僕の今上を通るだろうなって思った時にうっすら目を開けたか開けなかったかっていう話ね。
おそこは濁す、
これなかなか淡い話としては、うんね、うん、ちょっと良かったですね、
うん、
まあ、これ言っちゃったところで、うん、あーってなっておしまいだから、
うん、もう
この話は続きはまたどこか、
ね、続くのか
続きはまたどこか、ね、まあそういう話がありましたよっていうエピソードとしては僕は気持ちよく話したね、なんかね、うん、まあきっかけはいろいろありましてね、
うん、
で僕らはさ、それこそね、
うん、
大したことじゃないけど僕はある日ふと思ったんで、それがきっかけだったんで、
うん、
なんかコーナー的なものがしたいと、
うんうん、
で今回はエピソードトークをちゃんとエピソードトークをしようって思ってエピソードトークをしてみようっていう風にやってみたわけだけど、
うん、
他にもねその、まあ、いつも同じみまゆみんさんがこれ結構なんかコーナー欲しいな何しようっていう僕らが言ってた、
うん、
そのトークに関してね、
うん、
多分悟ったんでしょ
う、うん、
このままだと何にもコーナーが生まれないでグズグズになるんだろうって多分悟ってくれて、
うん、
でコーナーをわーって書き出してくれたわけですよ、
うん、
でああなるほどなるほどって、これも、うん、何かしら生かしつつやっていきたいなって思いながら、
うん、
でも僕も僕でねもうあのいや割と真面目に前回語ったので、
うん、
何かやろうって思って、
うん、
もう一個懺悔のコーナーっていうのを
あれさっき
考えたんだよ
あれ
考えてやろうよって話をしたじゃん、うん、平井さんと
やったね、うん、
途中から僕はだから今どっちのコーナーで喋ってるのか分からなくなってお
やおや
うん、分からなくなってきたけど、うん、でもまあこれもねまあいいじゃないかと、
うん、
とりあえずコーナーとして、
うん、
まあ、結果内容がエピソードトークのコーナーになってしまうので、
うん、
なかなか変化ねえなちょっとやろうかどうしようかなって迷ったけど、
うん、
とりあえず僕が今やったやつがどっちに値するのかは放っといて、
うん、
ちょっととりあえず考えたから発表だけしとこうかなって思って、
お
懺悔のコーナーで僕ね、
あのあ急に語る、
うん、僕ね、
うん、
もうこのポッドキャスト12年間のポッドキャストの中でも何回も言ってるけど、
うん、
あのねこう昔のああやっちゃったなみたいなしくじった記憶っていうのがまあ大なり小なり全然消化されないタイプなんですよ。なんかこうもうふと11、2歳か、
うん、
小学校高学年の頃にやらかしたこととか、
うん、
14、5歳の頃の、
うん、
なんて言うんだろう失言
うん、
大きな声で間違ったこととかね、
うん、
も
う
それこそさある日突然よ、
うん、
僕はね、あ今日も何か面白いことを考えたいなって思ってタバコを吸いながら、
うん、
ある日突然あった小学校の頃ならまだしも中学校1年の頃に確か男の先生のことをお母さんって呼んだわみたいのが急に蘇ってくるわけでしかもその時のなんかこのっていう なんていうのこのっていうさ、
うん、
自分のリフレインするショック なぜあんなことをしてしまったんだと、
うん、
バカすぎるにも程がある。でももう取り戻せない。恥ずかしかった。超恥ずかしかった。
過去は変えられないね。
その後の取り繕い方とかがもう漫画にもならないぐらいの、あ、そんなこと言ってない、そんなこと言ってないみたいな、そんな取り繕い方だから、まあ、うん、もうなんとか書き消したい記憶っていうのは、まあ、
うん、
書き消したい記憶こそ消えないわけですよ、
うん、
そんな記憶はまあ大概誰にでもあるだろうって思って、
うんうんうん、
それをね、もう消えないんだと、
うん、
だけどもう許してもらおうよと、
うん、
いうところから許してもらいたいと思って、
うん、
じゃあこのポッドキャストに、まあ、僕らがポッドキャスト内で話して、誰か、まあ、僕らが話したことは大体リスナーのみんななんだけど、リスナーみんながあ許すって言って思ってくれたら、うん、それでなんか許される気がする、
うん、
で実際、まあ、そのリスナーのみんなも誰にも言えない、知り合いには言えないけど、うん、正直もう許されたい。あんな些細なミスだけど私の中では消えないのみたいなのを投稿してもらって、僕らが読んで、
うん、
でその神様的な何かに許されたら、うん、そしたらもうこれからの人生少し幸せになれるじゃん、
うん、
少し笑えると思うんだよ
少し、
うん、だからこれってなんだろうと思ったら、ああ懺悔だなって思って、うん、もうじゃあ懺悔をコーナーにしてしまおうと思った、
うん、
ということで懺悔のコーナー、
お急に来た、
そう、うん、もう大きくても小さくてもいいです、
うん、
あのやめてね、この今、うん、懲役のさなか送ってますみたいな。
ちょっと今あの仮に出所してますって、
そのわずかながら許された、うん、刑務官が見ている前でのインターネットを許された時間の中、このポッドキャストを聞いてメールを送ってますみたいな、うん、あの時のあれはもう懲役という形で罰則受けてますが、
うん、
まだ許されないと思うので、うん、ここで懺悔しますみたいな、ちょっと重すぎて。
それはね、うん、軽いめのね、
まあね、
うん、
それでも、
うん、
ちゃんと刑に服しているんだったら、
うん、
それはもう僕らが聞くだけで、
うん、
心が少し晴れるんだったら、
うん、
まあ、それはいいですけど、
うん、
今逃亡のさなか一生懸命聞いてますみたいな。このポッドキャストを聞くためだけに、
うん、
スマホの電源を入れて早くメールを送り切らないと、うん、GPS で居場所が特定されてしまうかもしれないので、
逃亡中
みたいな、そういう懺悔はちょっとさすがにもう僕らも抱えきれないんで、それはやめてほしいなって思いますけど、
うん、
まあ、そんな重いやつじゃなくて、
うん、
まあ、どんなことでもいいんですよ、うん、なんかあのね、まあ、犯罪何事もね、その、うん、犯罪だからダメだって言ったら、まあ、それはそうなんだけど、
うん、
僕は一個あるよ、その小さなことでね、本当、
うん、
申し訳ないし許されたいんだけど許される方法がないから喋るしかないみたいなのがあるんだけど、うんうんうん、まあまあまあ、僕もこれだけ長く生きてるとね、コンビニに何回も行ったりするわけですよ、
うん、
でいつのどこのコンビニだかもうさっぱり忘れちゃったけど何回かあるんだけど、
うん、
そのまあそれこそ春先にさ、
うんうん、
新しいバイトのことが入ったりするじゃない、
うん、
でまあ入ったね、僕割とこう穏やかな感じで見守るタイプなんで、
うん、
そのもたついててもなんかゆっくりとはいはいっつって見て待つタイプ、
うん、
もうその僕の後ろに人が並んでようが僕があの後ろのプレッシャーを全部受け止めてやるから、君は一個一個仕事を覚えながらやろう、いいよ時間かかってもいいんだよっていう気持ちで、
うん、
はいって聞くわけです。
うんうん、
なんかでもある時にごちゃごちゃしてたんだよね、でバタバタしてて、
うん、ごちゃバタ
で、うん、何か僕はお買い物をして、
うん、
で あわわわわってなりながら一生懸命ね、そのこう新人のバイトの子が、
うん、
レジを済ませて、うん、はいっつって、わかりましたって言って頑張ってねって心の奥で思いながら、
うん、
はいってね、なんか お釣りですみたいな、あはいっつって、うん、レシートいい、うん、えみたいな。いいですよ、じゃあ今日はレシピといらないですつって、あすいません、ああ次のタッどうぞみたいなのと一緒になっちゃってるみたいな、なんか私たちとみたいになってるのを、あ分かったいいよって思いながら家に帰って、何かちょっとした違和感があるなって思って、
うん、
小銭を見たら、家に帰った後小銭を見たら、
うん、
お釣りこれ多くない って思って、
うん、
あでも僕ももうレシートをいらないよって言ってしまったし、
うん、
証明のしようがないし、
うん、
なんかごめんねそのお釣りを握りしめてもごめんね、
うん、
テンパっちゃってたから多分僕だけじゃないだろうな、うん、間違えちゃったのって思いながら、
うんうん、
レジ閉める時とかに結構いろいろ、まあ、新人ってこともあって向こうの店長さんがどうか分かんないけど、
うん、
お釣り合わないって結構大変だから、
ね、
うん、ごめんね、
うん、
って思ったことがあります、
うん、
許してください
許す、
まあ、懺悔です、
うん、許す。そんなことを人だもの。
そう、
失敗は誰にでもある。
そう。
うん、
あ、その、ね、だからそう、うん。レジの子を許すとともに僕の、ね、ことも許してほしいな、うん、そういう些細なことでもいいじゃないかと。
うん
うん、そういう懺悔がなんかあったら、
うん、
もうここで、僕らだけで、うん、僕ら、ほら、僕らには神様がいるから。
うん、
神様がついてるから。
うん、
うん、神様がついてるから。多分。
多分ね、
ここは、うん、ここははっきりしないでおこう。誰かしら何かしらがあるから、
何か様がね、
そう、
うん、
そう、もう、うん、リスナーのみんなが僕らを信じる気持ち、それはもう一種の信仰だから、
うん、どうした
これ冗談みたいに言わないと変な感じになっちゃうなって
もうちょっとなんか匂ってきてるけど大丈夫？
でもそうそう、
うん、
リスナーのみんなが僕らないしは、うん、まあ、僕らと一緒に聞くそのリスナー、うん、他のリスナーに何か話すことによって気が楽になるんだ、それはもう懺悔という行為であるし、
うん、そうね、
僕がみんなに話すことで、
うん、
みんなが許すって、
うん、そうそうそうそう、
許すって
神前式みたいな、神前式、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、もうここで、はい、誰とは言わないけど、聞いている誰か、僕らだったりみんなだったりが聞くことによって許されればそれでいいじゃないか、
一気に
一個ね、やっぱいいよ、懺悔はね、いいよ、
すがすがしい
気持ちがね、
も
う安らぐ、
あ、
まあ僕はデイリー1以上ぐらいその懺悔したいことが湧いてくるから、もう懺悔のコーナーは多分果てることないんじゃないかって今思ってるけど、
うん、
まあ、みんなもそういった感じでね、
うん、
もうちっちゃなエピソードでもいいんです、
うん
うん、なんかあの友達からの LINE、
うん、
そんなつもりないんだけどちょっと既読スルーしたら向こうは大層へこんでしまったみたいっていう、うん、なんかそういう小さなことでもいいんだ、
うん、
なんかこうでもね、なんか向こうにわざわざさごめんねって、うん、わざわざ言ったところで変な感じになっちゃうだけだし、うん、なんか謝るタイミング逃したみたいのをここでこう懺悔してくれたらそれで消化していこうっていう、そういうコーナーですよ、
うん
うん、なんかあります？まあ、僕が変な話をずっとし続けていましたけど、
うん、そうね、
平井さんもなんか懺悔したいわって、
あある
あ
ね、
懺悔なさい、聞きます、
じゃあ懺悔します。中学生の時男友達と帰っただろうね、
うん、
でお互いチャリ通で自転車で帰ってたんだけど、
うん、
まあ、周りは田んぼで、
うん、
でなんか
振りで面白そうな感じするのやめてよそれで
ふと気づいたら友達がいなくなってて、
うん、あれ
あれ
神隠し
思ったら、あの横見たら田んぼに自転車ごと落っこちてたの、
うん
うん、なんか気づかずにごめん
それどうしたのそれ、
引き上げたよ
あ、そう、じゃあ
引き上げて、なんか友達が言うには、なんか平井がちょっと あって言うから、えってなって振り向いたらそのまま田んぼに突っ込んだって言ってて、
あ、
そうなのって言って、いや全然気づかなかったごめんって言って、うん、
あって言った自覚もないの？
ないない。なくて。でも、まあ、見るも無残な姿になってるわけよ、友達は。そいつは。
それは。
もう田んぼを耕した後で水張ってて、そこに突っ込んじゃったから、もう学生服も、カバンも、教科書も、もう自転車も、うん、ズボーンっつって。
いや、それはね、僕は、うん、 平井正幸懺悔するまでもなしと思うよ。
え、
だってそもそもあーって言って落ちていった、
うん、
そんなまず自覚がないわけでしょ、
うん、
それはその友達がね、
うん、
何か勝手にしくじって落ちたのを恥ずかしさを紛らわせるために平井のせいだって言った可能性もあるあるし、
うん、
あのキャッキャッキャッキャッキャッキャッって笑って逃げたわけでもなく、
うん、
あのちゃんと引き上げてね、
うん、
あなんかしかもあ そうやったらごめんなっていうぐらいになってるわけでしょだからそれはもう平井雅之懺悔するまでもなし、
うん、ありがとう、うん、あちょっとスッとした、
うん、もしかしたらねその友達の方が、
うん、
あの時自分の恥ずかしさを紛らわせるために平井のせいにして申し訳なかったなってちょっと思ってるかもしれないけど
かな、
あもしかしたらね、
うん、
でももう そこ平井雅之に関してはその、
うん
事象に関して懺悔するまでもなし。
お、
うん、
いや救われました。
そう、それでいいでしょ
う、うん、
だからそうやってねもうあのリスナーさんから何か来たら、
うん
僕らで判断しましょう、
うん、
あの許す、
ね、
または懺悔するまでもなし
そう皆まで言うな。
そう、
うん、
でもさもうその懺悔したいという気持ちって、
うん、
自分がやっちゃったもうそれこそ今の平井さんもうそうですよ。なんか自分がなんか悪かったなって勝手に思い込んじゃってることも多々あるから、それは僕らに話す、まあ話すっていうかメールで教えてくれることによって、僕らは、いや、考えるまでもねえよっていう答えを出してあげることもできるかもしれない。そしたら、あ、なんだ気にしなくていいかって楽になれるかもしれない。だからその、そう、懺悔するまでもなし。または、許す、
うんうん。
そういった形で、僕らがみんなの気持ちを、どんどん安らかに癒していくから、
うん、そうやね、
うん、このコーナーはちょっと面白そうなので、
うん、
そういったわけでね、僕がね僕がだからエロに目覚めたのもそ目覚めたのも導かれるように目覚めただけでそこに関して僕は悪気は1ミリたりともないわけだからそれは懺悔せず
そこ自己判断でね、うん、
そうそう僕はだって、うん、その時のことに関しては謝ろうとは思ってないよ。いや本当僕いや本当に僕には分からなかったんだよそれがやっちゃいけないことだとは分からなかったんだ
よ。そう、ね、
なんだよ、うん、この
う、ね、うん、許す、うん、
まあねこのエロの目覚めの件に関しては、
うん、
まあ平井さんにさっきまあ、男の子ならみんなあるじゃんすっと、
まあ、
そういうわけでもないみたいな感じで食らってからもうグズグズになりましたよね。
うちは女の子のパンツなんて腐るほどあったからね。
はい、
うん、
まあだから、
うん、姉妹のがね、
うん
うん
うん、
だから、
うん、いやいいいい
あそこは
もういいよ、うん、もういい、
はい、
これは愛入れなかったし、
うん、
僕に関しても懺悔する気もなしだから、
うん、あ、じゃあ僕がそう思えなかったことを懺悔するよ。ちょっとその共感カスヤに共感できなかったって。
ああ
懺悔する。
いりません、
うん、いらんのかいらんのか
そんなそもそもなんていうの、
うん、
形だけの懺悔みたいないりません
あそう
謝ってほしいわけじゃないんだから。
あそう
だってそもそも、
うん、
全てそうですよ。向こうが謝ってほしいと思ってるかどうかなんて知らない。ただこっちが勝手に謝りたい悪いことしたと勝手に思って謝りたいと思って、うん、でも直接も謝れないから懺悔しここで許されようと思って懺悔するわけだから、
うん、
そのなんか懺悔してほしいんだったら懺悔しますみたいなそんなのはいりません。
あ、そうね。
そういったわけで今回結構快調にコーナーを始めてみました、
はい、
三色丼ぶりそろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。今回やってみた、まあ、エピソードトークのコーナーと懺悔のコーナーへの投稿も大歓迎です。あなたのささやかなエピソードとともに、いやエピソードなくてもいいけど、エピソードを添えたり添えなかったりしてコーナーへの投稿もメール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は4月1日日曜日です。その手前の3月31日おまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も。
いつもは毎年毎年花粉症かな花粉症かなってビクビクしつつ来た僕ですけど、今年もなんとか持ちこたえております。あんこ大好き声優平井雅之と、
ちょっと何言ってるか全然わかんないんだけど僕は花粉症だと認めた方がいろいろ対処できて楽になるよって思う派です。アルビノエンターテイナー加瀬浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。